かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられません。聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
林田さん、
はい、
聞かせられないって言ってるのに。
ええ、
なんかですね、差し入れを頂戴しまして。
おやおや、
はい、この方はお手紙もついてました。ラジオネーム福岡のキカラジファンさんです。
ありがとうございます。
はじめまして、NBC ラジオ佐賀で聞いております。キカラジは初期の頃より聞いております。突然ですが、先週スペースワールドのガンダムワールド2012へ行ってきました。立体物の展示では10分の1の歴代ガンダム、1分の1のザクヘッドなど見応えがありました。ガンプラの完成品も多数展示されてました。お二人に何かお土産をと思って、できるだけオリジナルのものがいいだろうということで、会場限定のお菓子とクリアファイルにいたしました。ゲストの沼っちさんのおすすめは、ガンダム芸人の方ですね、ジャポニカ学習帳風のノートでしたが、中身は無地の紙で、やめました。はい、あそこは物足りなかったみたいですね。福岡の木原ファンさんは、絵柄は表がガンダム、裏がザク、クリアファイルと同じ絵です。ファイルがお一人一枚になってしまいます。お二人ともガンダムがお好きでしたらごめんなさい。じゃんけんまたはくじで決めてください。ちょっとしたもので本当に申し訳ないです。あと同封のパンフチラシなどお役に立てるものがあれば嬉しいです。はやぶさのペーパークラフトの割引券は北九州の映画館限定になっていますと
そうですか、北九州まで行けということですね。
スペースワールドは長崎からはちょっと遠いのですが、
はい、
機会があればぜひどうぞ。はい、じゃあお菓子、ね、
ありがとうございます。福岡のキカラジファンさん、いただきました。
袋に入ってます、スペースワールドの。
あら、すごい、素晴らしい。ガンダムワールド、へえ、オリジナルなんですね。
あ、オリジナルプリントクッキーですね。なんか食べるのがもったいなくなっちゃうんですよね。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
は
い、
あとファイルやら何やら頂戴しました。
はい。
かなりの長文でね。
そうですね。
いやー、気を使っていただいてありがとうございます。あ、でね、あの3月4日の穴穴大作戦インサセボも見に来てくださって、その時にどうやらスタッフに手渡してくださったみたいですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。というわけで、全国の皆様に愛していただいている聞かせられないラジオ、
この番組は NBC 長崎放送キーステーションに YBS 山梨放送、 MRT 宮崎放送、 IBC 岩手放送、 RKK 熊本放送、そして NBC ラジオ佐賀、以上5局をネットしてお送りしています。
聞かせられないインタビュー。ちょっといいですか。
聞かせられないラジオ。
はい、聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
すみません、
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられないラジオって。
聞かせられないラジオ。
そうじゃなくって、聞かせられないラジオって何なの。
聞かせられないラジオですから。
聞かせられないラジオだよね。
聞かせられないラジオですよ。
聞かせられない。
聞かせられないからね
そうそう、
聞かせられない、聞かないでって言ってるのに。
今回もメッセージが山ほど寄せられています。
はい、
もう大きめのクリップに挟んできました。
先週同様ね。
はい、今週のお題は
俺の好きなオープニング3でございます。
こんなに反響があると思っておりませんでした、正直言って。
旦那、いい金脈見つけましたですな。
重たい重たい、ラジオネームポンタさんです。
ありがとうございます。
はい、ウルトラマンアートに行ってきましたよ。
うん、
長崎県美術館で3月31日まで開催されている、
はい、
素晴らしい展覧会です。
ええ、
九州ではね、鹿児島と長崎でしか開催しないということで、全国各地からファンの方がお見えになっていますね。ええ、ポンタさんは親子で行ってきました。親子で怪獣を作ろうというコーナーで、うん、作ってきましたようで、写真もねお寄せいただいたんですが、うん、ポンタの息子翔さんの俺の好きなオープニング曲はワンピースの We Are ですと。ポンタはナウシカですって、映画版のナウシカのオープニングでしょうか。
はい、はい、
それから泣きべそひろりんさん、
はい、
長崎県の佐世保の大東地区の方にお助けを かなり絞った、
はい
はい、20年ぐらい前まで線路沿いの民家の入り口にウルトラマンエースの銅像が立っていたのをご存知でしょうか。記憶が曖昧ですが、エースがヒッポリト星人の罠にかかり氷漬けさせられてみたい、させられたみたいな像がありました。いつの間にかなくなっていましたが、
大東地区、
大東地区だって。
エース、
エース。
なんかあったようななかったような。
本当？
ね。いや、わかんない、覚えてない。
もしご存知の方いらっしゃったら、はい、
ぜひ情報をお待ちしております。
ね、こういうのわかると楽しいですね。
楽しいね。
はい。ラジオネーム西直哉さん（括弧本名希望）。
はい。
はい。最近いろんなラジオ番組へのリスナーの投稿文にいつも拝聴していますという言葉が増えた気がします。うん、村山さん林田さん以外の方は誰もはい超ですかとボケてくれません。
僕も村山さんが強制的にボケさせられてますから
覚えましたね。
だいぶもう覚えました、
はい、いつの日かテヘペロくらい浸透する流行語になることを願ってやみませんだそうです。
はい超ですかがですか。
はい超ですね。西直哉さんは必殺シリーズがお好きだということですね。
あ、
で特撮ではウルトラマンシリーズの登場人物怪獣メカがシルエットで出るのが子供心にゾクゾクしたものです。
なるほど。
最近ではアニメ偽物語でもパロディーと思われる登場人物の戦場ヶ原ひたぎがシルエットで映るオープニングが流れ興奮してしまいました。カウボーイビバップのシルエットもねウルトラマンシリーズを彷彿とさせるところがありますね。
そうですね。ウルトラマンシリーズって普通のシルエットと違ってちょっと切り絵っぽいんですよね。
そう
そこがまたちょっとアーティスティックなんですよね。
そうなんですよね、うん、某所の技術職員さんです、
はい、
僕がおすすめするオープニングは10年ほど前に発売されたガンダムシードのゲーム終わらない明日へのオープニング曲ジップスです。TM レボリューションの曲ですよね。終わらない明日へか終わらない明日へかちょっとね調べてもわからなかったので、多分明日へだと思うんですが、ゲームのオリジナルのオープニングムービーがあり、しかも TM レボリューションがオリジナルの曲をつけてるんですね。かなりゴージャスですよね。
そうですね。
で、このオープニングはMSV というモードをプレイするときにのみ流れるものなんですがとさらにゴージャスですね。アニメ本編には一度も出なかったガイデンキャラやモビルスーツ、うん、アストレイ3体やソードカラミティシグーディープアームズなどアニメとして動くその姿アストレイファンにはたまりません。アストレイってあのこの番組も応援してくださっている千葉智弘先生と時田光一先生のコンビがガンダムシードの外伝として連載していたいろんなシリーズがあるんですがそのキャラクターがアニメとして出てきて動くというですね。ね、私もあの見せてもらったことがあるんですけれどもあの千葉県在住の漫画家の方にですね、うん、
ちょっと今名前が出てきた方ですか。
名前が出ましたけれどもね、ええ、すごくあのもう本当に本編と同じクオリティで、作っているムービーでね、
それはかなり得した気持ちになりますね、
うん、そうですね、
ええ、
でプラモデルでね結構ガンダムシードの外伝のモビルスーツって、うん、MSV シード MSV っていうシリーズがあって、うん、結構発売されてて、うん、でその箱絵と中の組み立て説明書にしか出てこないキャラクターがいるんです。ああもちろんあの時田先生の漫画に出てくるキャラクターなんですけど、それがねあの実際に動くっていうのはまたこれはファンにとってはたまらないものがありましてですね。
なるほどですね、うん、先週もそうでしたけれどこういったコンピューターゲームのオープニングが好きって方、うん、意外と多いんですね。
そうですね、これは新しい、本当にあの平成に入ってからの現象でしょうね本当に ね、
ね、うん、びっくりしました、
はい、ラジオネームヘルニアンさんです、
はい、
こんにちは、
こんにちは。
毎週楽しく拝聴させていただいております。
拝聴ですか。
拝聴なんですね。いろいろあって迷うんですが、最近のお気に入りで言えば深夜の特撮番組として有名な天宮啓太監督のガロ、あの牙の狼と書いてガロシリーズのオープニングですと、はい、長崎県ではこれはネットされてなかった ったと思うのですが、毛筆で描いたタッチの絵をバックに英語の暗い感じのナレーションで始まり、その後オープニング曲が流れると多彩な CG 演出やおそらく実際のキャストさんがやっていると思われるシルエット描写のかっこいい縦のシーンがあったり、全体的に暗い感じではあるかも分かりませんが、作品の雰囲気や特徴はしっかり表現してあるオープニングだと思います。
なるほど。
の熱心なファンの方が多い作品で、
ええ、
パチンコにもなりましたけれどもね、あのフィギュアとかもいっぱい発売されていて、雨宮啓太監督ってあの特撮界では非常に斬新な、であの和物系のテイストが非常に、お上手な方で、未来忍者とかですね、いい作品がねいっぱいありますね。
ナレーションってオープニングで結構あのかっこよさをプラスしてくれますよね。さっきちらっと出たあの必殺シリーズもナレーションが入るんですよ。あれもねかっこよかった。ここんて新潮師匠のねナレーションなんてね、日本語の美しさがうまく乗っかっててね最高でしたね。
はい、あのそのあたりもですね、
ええ、
西直哉さんは触れてらっしゃいました。
はいはい
はい、芥川さんの重厚なナレーションもあれば、ね、宇崎竜童、桜田淳子、それから新潮師匠ね、意外な方のナレーションもあって、これから始まるドラマを盛り上げてくれました。
そうだよね。
他にもナレーションについてはラジオネームグリーンロボさん、
はい、
毎週ユーストとポッドキャストを楽しく拝見&拝聴しております。
拝聴ですか。
拝聴なんですね。俺の好きなオープニングですが、はい、僕の場合語りのついたオープニングということになりましょうか。
おー、やっぱりそうなんだ。
有名なところでは、うん、心臓人間キャシャン、たった一つの命を捨てて生まれ変わった不死身の体、鉄の悪魔を叩いて砕く、キャシャンがやらねば誰がやる。
ねえ、名フレーズですね。
響け
なんか歌っちゃダメ、
ね、音の、ね、都合でね、
都合で歌っちゃダメ、ね、うん、
仮面ライダーの仮面ライダー本郷猛は改造人間である、
うん、
これで始まるあのナレーション、うん、ね、銀河旋風ブライガー、夜空の星が輝く影で悪の笑いがこだまする、すいませんこれ長崎でやってなかったんです。わからないですね、
うん、
それからラセーヌの星、フランス大革命の前夜、花屋の娘として育てられた美少女シモーヌはラセーヌの星と名乗り剣を取って戦う。
懐かしいですね。
これは長崎でもやってました
ね。はいはいはい、ね、
最近はあまり見なくなりましたが、こういう語り付きのオープニングが大好物ですと。
はい、そう、僕ナレーションという意味ではね、まあ、聞くタイミングがあれば言おうかと思ってたんだけど、実は他局なんですけど、はい、
何だろう、
NHK のここのとこ流れた坂の上の雲、
ははは、
あれ渡辺謙さんが冒頭ナレーションをして、あの誠に小さな国が開花期を迎えようとしているで始まるんですけど、あのナレーションすごい好きですね。坂の上の雲のオープニング結構、はい、
そうですか、
NHK ですけど大好きな部類ですね。
ラジオネーム黒猫秘密基地さんです。
はい、
こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく拝聴してます。
拝聴ですか。
拝聴なんですね。俺の好きなオープニングですが、
はい、
たくさんありすぎて絞りきれません、
う
ん、
はい、
割と最近ではラキスタの動画投稿サイト沸騰のダンスとか、トラドラのニーソックス合わせのカメラワークとか、化け物語迷いまいまいの全員八九時とか、花咲くいろはの美麗美術細かいキャラ芝居とか大好きです。以上4本の作品はいずれも長崎では放送されております。ありがとうございます、ね、
本当ね、本当いろんな人がアニメ過疎地っていうことを言うけれども、本当にそうだね。こうやって辿っていくとね、
特にあのテレビ東京系の作品はね、
系列局がないですからね、
系列局がありませんので、まれ、うん、に真夜中に放送されることもありますけれどもね、
クロスネットの対象局ですからね、
う
ん、
そうですね、思うに好きな作品はオープニングも好きになっているものが多いです。オープニングで心をつかまれた作品は大抵最後まで楽しく見ることになります、うん、ガンダムウィングなんかもその良い例かと、かっこ笑い。でも中には作品は好きだけどオープニングはいまいちというのもありましたが、何かとは聞かせられません、かっこ笑い。
そうですね、
その逆もまた言えませんねオープニングはいいんだけどみたいな。いや、楽しいネタありがとうございました。
怖いな。
この流れでぜひ俺の好きなエンディングを。こちらはもう一押しを決めています。ヒント、黒髪美少女マント、そして裸バレバレですね、かっこ笑いというね。ではまたという、まあ、あの千葉県在住の漫画家さん
から先ほどから名前がちょいちょい出てらっしゃるから
メッセージでしたけど、ね、
ありがとうございます。
あの、わかります、黒髪美少女マント。
ごめんなさい、僕わからない。
長崎ではね放送されてなかったんです。
そうなんですか、これもまた
あのリボンに連載されていた、
ええ、
ときめきトゥナイトのことだと思うんです
けど、ああ、ね、はあ、はあ、はあ、名前だけは、はいはいはい、
あのエンディングもですね、アニメックとかアウトとかアニメージとかにあの絵だけ
載
って
て、
はいは
い、
わあ可愛らしいなと思って、
でしたね、
見たいなと思ってましたね、
思ってましたね、
大人になってからビデオで見ましたけど、
ああそうですか、あの頃我々本当にね雑誌で見てましたからね、
脳内再生してました ね、
ね、
こんなかなと思いながら、
そうでしたね、でいいいいってこういっぱい書いてあればあるほど悔しい気持ちになりましたね、
ですね、
今みたいにネットもない時代でしたからね、
そうなのですよ、ラジオネーム泣きべそひろりんさん、
はい、
バイファムよかったです、佐田玲子さんのいた白鳥座が歌っていると聞いたのはかなり後のことでした、うん、私は就職した途端に離島巡りで、でも平戸に1年いた時は給料をつぎ込んだベータマックスで福岡の有線を録画していました、はい、長崎でなかったバイファムやクリーミーマミも、ね、
クリーミーマミなかった、なかったか、
やってないと思いますね、
あのミンキーモモ、
ミンキーモモはありましたけれどもね、
ありました、
ラジオネームソーミーさんです、
はい、
自分の印象に残っているのは萌え系狙いすぎのオープニングから大感動へのエンディングに華麗なる転身を果たしたトップを狙えです、
素晴らしい、ね、
トップを狙えのオープニングも凝ってましたね、なんかねパロディーとそれから真面目路線のねいい調和をね見せていたなと思いますね、ラジオネーム第三神道教師さんです、私は三重県に住む今年3月に高校を卒業した第三神道教師と申します
ややこしいな、
うん、三重だけど第三神道教師、
はい、
キカラジは毎回ポッドキャストで拝聴させていただいてます、
拝聴ですか、
拝聴なんですね、
うん、
さて今週のテーマですが、
うん、
いっぱいありますが1993年 TBS 系で放送されたドラマ誰にも言えないのオープニング、
はあ、
誰にも言えないというテロップが出てからずっとカメラが賀来千香子さん演じる加奈子を後ろから追いかけ、最終的に住宅街の行き止まりになって加奈子が怯えながら振り向き強烈なフラッシュをたかれ画面が白くなったところでスポンサー紹介になるという構図、そしてそれをワンカットで撮影しているのがとても衝撃を受けました、高校卒業したばかりなのに古い作品に感銘を受けてますね、この人は ね、 自分は放送部にいたのでこのシーンを初めて見たときかっこいいなと思って、同時に自分も撮ってみたいなと思いました、最後に初めてこの番組を知ったとき長崎にもこういった面白い番組があるんだなと嬉しく思いましたよと、
なるほど、
ちなみに庵野秀明監督に影響を受けてるんだそうです、
そうですか、まあ、第三神道教師という名前からね、
そうですね、
エヴァかと思ったら違いましたね、
自分の村山の話を全くできないままもうオープニングから18分近くになろうとしていますね、
はい、CM が近づいてきましたよ、
では一旦コマーシャルタイムです、
お前が聞かせられないラジオをやったんだな、
聞かせられないラジオじゃありません、
ネタ上がってんだ排除しろ、
だから聞かせられません、
おふくろさん今年還暦だそうじゃないか、泣いてるだろうな、どうだそろそろ聞かせてみないか、
聞かせられません、
もう悲しませるのはよそうや、
だからだんだん聞かせられません、
世界中にセンセーションを巻き起こしたスターウォーズ 3D 版にパワーアップしてエピソード1が今月公開されます、ワイワイ貿易には他では手に入りにくいスターウォーズフィギュアやオリジナルお楽しみ袋などスターウォーズグッズがいっぱいです、その他クローズやルパン三世の新作グッズが続々入荷、今話題のお笑い芸人空手家入江プロデュースの合コンモテモテカードも好評発売中、詳しくはワイワイ貿易の通販サイトをチェック、さて今月のプレゼントはスターウォーズエピソード1の人気キャラクターダースモールのベーシックフィギュア、抽選で1名様へプレゼントします、ご希望の方は NBC ラジオ聞かせられないラジオのホームページへアクセス、プレゼント応募フォームを通じてお申し込みください、今月のキーワードはダースモールです、長崎佐賀以外の方も応募できますよ、
公式サイトに出るようになってからもうすぐ1年になります、これも へぺろ。本当のきもち。みんな元気かな？それとも陰気かな？ところでマジックって明るい色でも陰気だよ。マジックイン
ね、ゲームのオープニングを例に挙げてくださる方も多かったんですが、ええ、私としては先週もお話ししましたが、はい、セガサターンで非常に感銘を受けたルナシルバースターストーリー、ルナ2エターナルブルー、この2本ですね、うん、それからやっぱり桜大戦のオープニング、この一番最初に見た時ってのは本当にこうなんというかゲームのオープニングでここまで来たか、あのオープニングの歌自体もね大ヒットしましたけれども、あの1本目の1作目のオープニングってのはもう未だにあの衝撃は忘れないですね、うん。まあ、この番組あの藤島康介先生からもね時々メッセージを頂戴しますけれども、まあ、あのその後どんどん続編が桜大戦シリーズは作られていくことになるんですが、テレビと OVA と映画と、ね、いろんなメディアで、進んでいくことになるんですが、やっぱりあのゲームの一番最初のインパクトっていうのは私大きかったなと思い出しますね、あとはですねほとんど俺の好きなオープニング村山編の話が今日できなかったんですが、駆け足でいきますと新世紀エヴァンゲリオン、うん、エヴァってアニメの枠を超えているなと未だに思うんですよ。短いカット、それから文字の使い方、画面いっぱいに映し出されるあの漢字、カタカナ、ひらがなの美しさ、そして我々の常識を超えた段組、左横から始まって右下に終わるみたいな、非常に斬新でしたよね。
今はもうエヴァ的なものってありますもんね。
そうなんです、ね、あのエヴァンゲリオンの後、うん、テレビのテロップとかスーパーの作り方が私変わったと思うんですよ。
変わりましたね。
バラエティ番組でも、ドラマでも何でも、うん、エヴァが与えたあのインパクトというのは本当に大きかったと思います。で、まあそのまあ、短いカット割りスピード感のある映像、その流れを組んでいるのが僕は公共紙編エウレカ7のオープニングだと思うんですね、うん。エウレカについて語りたいな、あと2分ぐらいで語れるかな。エウレカ7の世界というのは地球上ではないんですね。あのサンゴのような大地が地表を覆っていて、で目に見えない粒子、トラパーという未知の粒子が大気中を漂っていて、その上をですねサーフィンのような感じで滑空することができる世界なんですよ、はい。で主人公が14歳の少年のレントン で趣味がそのトラパーの波に乗って空中サーフィンをすることなんですね。である夜突然見たこともないロボットが自宅に落っこちてきてめちゃくちゃに破壊しちゃうんですが、そのロボットにエウレカという緑色の髪の神秘的な少女が乗っていて、そのロボット自体が巨大なサーフィンボード、 物語世界ではリフボードって言ってますが、リフボードに乗って滑空することができるんですが、エルカ7の一番最初のオープニングではレントンがですね、このトラパーの波に乗ってリフをサーフィンをしているわけですよ。そのサーフィンをしている姿がアップからどんどんロングになっていって、それね、その小さくなっていくその手前からまたロボットが同じポーズで現れてリフをして遠ざかっていく。で、その2つのリフをする少年とロボットがですね、光の点となってこう交差していく。素晴らしいんです、あのオープニングが。
そうですね、オープニングであのクレーンのカメラ割りはとても気持ちがいいと言いましたが、あれはフォローする気持ちよさですよね、カメラがね。
なるほど、
素晴らしいよね、はい、スペシャル感ありますよね。
他にもいっぱい語りたいことがあるんですが、時間がありません、うん、そのうち俺の好きなオープニング4をさせていただきます。
そのうちなの？来週じゃないの？
来週再来週はね、
ん、
林田さん、
ん、
あ、来週でいいん
だ。来週だよ。
あ、来週は俺の好きなオープニング4です。
そうだよ、
はい、
その翌週がちょっとスペシャルな企画をね、考えてます。
あ、びっくりした、間違えるところだった。
びっくりしないでください。
来週は俺の好きなオープニング4でしつこくやります、
そうです。
再来週、そしてその次の週が特別企画です、
はい。あの夏の思い出、皆さんも終わりだと思います。そう、電撃ホビーマガジンの木村副編集長に完膚なきまでにやられてしまったガンプラ早組対決、
その第2弾をやろうってことですよ。
リベンジですよ。
しかもですね、
ええ、
あの電撃ホビーマガジンの木村副編集長を長崎にお迎えして、
うん、はい、
我々のホームグラウンドでやっちゃう、
ええ、もうアウェーで軽くいてこましたるぐらいの勢いですよね、木村副編はね。
はい、強気です、
はい、
しかもですね、うん、取り扱うプラモデルは、うん、前回去年の夏は発売前のガンプラを使用させていただきましたが、
ええ、
今回はこれまた発売前、しかも雑誌の付録、その雑誌は電撃ホビーマガジン、
当然ですけどね、
当然なんですけれどもね、電撃ホビーマガジン5月号の付録のスペシャルガンプラ、
うん、
これを使いましてですね、なんと早組対決をしようってわけですよ。
なるほどね、翔さんはいかがですか？
ありません、
ありません、ありません、頑張ってください。あの戦い1万4千人が見守りましたからね。
ああ
、
ほんとね、
次こそ頑張ってください。我々ホームですからね。
ホームですからね。
戦うのはあなた。
負けませんよ、
頑張ってください。
口だけは
もうすでに予防線張ってますね。
いや、まあ、しかしあのやる以上は勝つつもりでやります、
うん、はい、はい、
来週は俺の好きなオープニング4、はい、そして再来週とさらにその翌週は特別企画、うん、ガンプラ対決企画第2弾、電撃ホビーマガジンの木村副編集長をお迎えしちゃうよってことでお送りします、
はい、
ご期待くださいませ。
はい、
あー腕が鳴るな、指がねまだ治ってないんですよね。
いや、まあ、もう言い訳ですか。早すぎます、言い訳が。早すぎます
、というわけで、はい、この春のキカラジにもぜひご期待ください。あっという間にお別れの時間となりました。来週は俺の好きなオープニング4ということで、またまた盛り上がりたいと思います。聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、また来週。